サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、井上さんに市場の解説をじっくりと行っていただきたいと思います。はい、さあ、今回はどのようなテーマでお話しいただきますか？
先週ね、あのメモを片手にというふうに言いましたけれども、テクニカルの、運用、その手法を自分で作るのはどうやったらいいかという話をね、させていただきたいんですけれども、はい、まずはね、先週も申し上げたテクニカルの状況を申し上げますと、先週ね、日経平均が 38,062円だったときに、3回りの合計プラス 5% の水準が 38,535円。だからもう上値、ここから500円ぐらいのところで一旦突っかかりますよという話したんですけども、はい、この上値目処がね、今8600円台の半ば、100円ぐらい上がったんですけれども、プラス 5% 水準はそこまで来てるので、あんまり上値がないんだよね。ここからまだやっぱり400円ぐらいのところではそれにぶつかってしまう。だからある程度上がっても、今週もね、大きく下げる場面ありましたけども、利食いが入りやすいと。で、肝心なそのプラス 5% 水準も 38,600 円台の半ばで、この5日6日ずっと推移してるのね。だから一気に日経平均上抜けするようなパワーはテクニカル的にはありませんと。次はそのプラス 5% 水準の方向性が、一回ね、今回の下げで大きく下げて、そこから上がってきた段階のところで横ばってるので、はい、次が上行くか下行くかというのを見極めてからでも、次の一手っていうのは遅くないっていうことなんですけどもね、これもテクニカルなんですけれども、よくね、ある程度投資をされてきた方がね、される質問で多いのが、自分なりにね、システム運用の手法を作りたいんだけど、どうやったらいいのかっていう質問が多いんですよね。それでね、私も公募投信、志望投信、ヘッジファンドで運用してきて、その中でテクニカルだけのね、運用っていうのをファンドもあったんですよ。それでね、いろんな手法を生み出してきたんですけれども、その中でね、結果的にね、やっぱり精度が高いって言いますか、角度が高いものって、移動平均乖離率と RSI、この2つだなってっていうのはあるんですね。それでこの2つなんですが、実は日経平均とかダウの終値、ね、だけをね、表計算ソフトに入力するだけで作成できるんですよ。で、まず移動平均乖離の方を申し上げますとね、これね、移動平均乖離一つだけ用いるのはちょっと危険なのね。よくテレビのね、マーケット番組でナスダックとか SP500 が100日移動平均を下回ったから弱気相場入りって、これね、アメリカのマーケットについて日本のね、アナリストが言うときよく言うのね、テレビでね、意味ないのよ。
ナンセンス
だと僕は決めています。実際にね、そのグラフ作成してごらんなさいと、でそうすると、じゃあいいけども、それでどこでそのポジション手締まったらいいのかとか、そういったことはね、一切教えてくれないんだよね。じゃあその100日移動上回った下回ったで、買い売りっていうのを土点でやってたらどうなるかっていうのをバックテスト取っていただくと分かるんですけども、安定的な収益とはほど遠い結果になるんですよ。これね、何かっていうと、一つを取ってるっていう理由が大きいと思うのね。で、移動平均乖離取るときに、まず表計算ソフトで日経平均の終値を縦にずらーっと並べていく、過去からのも取って並べていくのね。その隣に5日移動平均値を取る、つまり5つ足して5で割るっていうのをやると5日の移動平均値が出る。隣に25日の移動平均値、75日の移動平均値を取って、それをずっと並べるのね。それで、その5日、25、75日の移動平均の、数字と、今の日経平均の乖離率、プラス何パーセント、マイナス何パーセントってのをそれぞれ計算して、その3つを足しちゃうの。足してきますと、それでプラス 5% って言ってるのは、さっき言ったプラス 5% のロングの利食いを考え始めるタイミングですよと、7月の初めにたい焼きの頭と尻尾はくれてやるのも、 相場格言をね、はい、披露した、そのタイミングはやっぱりそこを超えてきてたっていうことなのね、でマイナス 10% マイナス 15% の水準っていうのもこの番組でよく言うんですが、これはロングの入り口がマイナス 10% で、まあ打診買いでもできますよと、でマイナス 15% どこでポジション自分でここまで持ちたいっていうところを作ってみるのはどうですかっていうことなのね、でこれね大切なことがあるんだけれども、はい、さっき言ったその利食いのタイミングとか手仕舞いのタイミングは分からないといけないんで、これはね5日移動平均値は出せる、25日移動平均値も出せる、はい、75日移動平均値も出せる、これ3つ足してね3で割るの、そうすると5日25、75日の移動平均値の平均が出るよね、これも同じようにグラフにしてほしい、でそのグラフと今の日経平均をたどったそのグラフを見てみると、はい、この3つを足して3つで割った線が上向きの時っていうのは、これは中短期的にまだ相場は強いけれども、実際の日経平均はそこを上回ったから短期的な過熱感はありますよっていうことなのね、これが下向きとか横ばい、今がその状態なんだけど、はい、一旦下行って上がってきて今横ばい、この横ばいの状態の時っていうのは次の方向性がどうなるかっていうところまではちょっと危険なのね、逆に下向きの状態にあるのに、はい、日経平均が上にあったらこれはもうちょっと利食いを考えましょうよっていうので、自分の中でその利食いのタイミングっていうのは測れるってことになるのね、これはね大切なことで、自分の手仕舞いに理由をつける、その理由が自分が作ったシステムだからっていうのがとっても大切なことなんだよね、だからその線が横ばいなのか上向きなのか下向きなのかっていうのを見てほしいのね、実際その、 5% 水準超えてきたけれども、トレンドライン今言った3つの、値を割ったものが上向きですのでっていうのをこの番組でも紹介してきた、実際去年の4月から6月、今年の1月から3月、今年の6月から7月の初めについてはそれをこの番組で申し上げてきて、その時っていうのは日経平均ずいぶん上がってきたねって言いながらも、トレンドラインも 上向きなんで、それほど焦らなくても利食いを焦らなくてもっていうタイミングだったんだけれども、それが横ばってでなおかつ下切ったところというのは7月のもう頭と尻尾はくれてやれって言ったタイミングなんですよね、同じようにね、マイナス 10% マイナス 15% 水準に指数が向かっている、ずいぶん落ちたぞとなっても、トレンドラインが下向きの時っていうのはまだもうちょっと下に行く可能性っていうのはあるわけですよね、こういうものを用いてね、自分内のその手法っていうのをまず一つ作るっていうのは、でただこのマイナス 10% マイナス 15% っていうのがね、実はそんなにねないのね、マイナス 15% っていうのは、でこのマイナス 10% マイナス 15% っていうのは結局ね、今回の令和のブラックマンデーと言われたような時、そういった時にやっぱり出るんだけれども、なかなかね大きくは出ないのね、2016年からの9年間見てみて、じゃあ今言ったそうなんていうか大きな買い場大きな売り場っていうのは何回あったかっていうと、マイナス 15% を超えるっていうのはなかなかないんだけれども、これをもっとねもっと大きなトレンドとして買い場っていうのを捉えるために何をしたらいいかっていうと、移動平均乖離の5日移動平均乖離、25日、75日移動平均の乖離を取って、その合計値を出すって言ったけども、それのなおかつ5日移動平均値取るの、そうやっていくと中長期のトレンドのところがちょっとね遅効性が5日ぐらいあるんだけれども、指数の底っていうのを教えてくれるのね、で今回ねこの数字5日移動平均の値がどれぐらいまでいったかっていうとマイナス 20% を超えたのね、8月6日から9日の間、つまり遅効性が3日ぐらいあったんだけどもマイナス 20% を下回ったけど、これっていうのは非常に低い水準、でこれ今いくつかっていうと昨日の時点でプラスの 1.7 なんだよね、あそこまで下がったものがここまで上がってきてプラスの水準になっちゃってるってことなのね、で 20% マイナス 20% はるかに超えて下落したのは今回とコロナショックの時だけなんだよね、で通常の底はマイナス 15%、これ2016年以降たったの6回なので、逆にプラス 15% 水準、つまりこの5日移動平均を超えたのは7回しかない、 9年間で大きな大きなテクニカル的なね、はい、買い場っていうのは6回しかなかった、
ね、
売り場も7回その程度なんだよね、でこれは先物の話になってくるわけなんだけどね、さてもう一つの RSI っていう方もねちょっとご紹介しようかなと思うんですが、はい、RSI って何かっていうとこれもね日経平均の終値だけでできるんですが、RSI 何日取るのっていうのは何日間の間の前日比どれぐらい前日で、ブレたかっていうのを、全部絶対値で足してって、それのうちプラスだったのはどれぐらいっていうパーセンテージを出すのね、これね RSI14 日ってよく用いられるんだけども、これいろんな日数でバックテストを取ったんだけど、RSI の14日ってねみんな使ってるだけだって一番座りがいいの。
そうなんですか。
ですので RSI は14日をずっと使ってるんですが、これねちゃんと今でもテストはしてるのね、これ変わったんじゃないかって、13がいいんじゃないか、15がいいんじゃないか、20日がいいんじゃないかってやってるんだけど、一番ね角度高いのはやっぱり14日なんだよ ね、不思議なんだけどもね。でこれもね毎日日経の終わりのを書きますと、で直近14日間の終わり値と前日の終わり値その差を出していきますと、でプラスでもマイナスでもプラスって考えて、14日間の前日比の合計を分母にしますと、でそのうちその14日間で前日比プラスだった部分だけを足してそれを分子に置くわけね、つまり14日間連続で上昇したら 100% になるわけ。14日間下げ続ければ0、つまり 0% になるのね、つまり0から100の間を移行するのはこの RSI の14日ですよと、でこの RSI の14日の数字を取ってその5日移動平均値と10日移動平均値を取って足すだけ、5日移動平均値と10日移動平均値を足して足すだけ、出して足すだけってことは、10日間の移動平均値を出して直近の5日をダブルバイアスかけたってことなんだけども、これをしてみると RSI の14日っていうのは0から100だよね、この5日移動平均も当然0から100、東海道平均も0から100、この2つ足したら0から200なわけよ、だから0から200の間をうねうねと動く、真ん中は100ですよと、でテクニカル作る時のコツっていうのは0から100とか0から200のグラフを作ってその真ん中のところが基準となりますよと、その間をうねうねするものを作ったら勝ちなんだよ。それと指数を当てはめてみると、ああこういう時っていうのはこういうふうな、あの上の方まで行った時っていうのはその後こういう動きがあるのねとか、下まで行った時っていうのはその後こういう動きがあるのねっていうのは分かるのね、そうやってやっていくと0から200で真ん中が100だから、この番組で言ってるように、これが 40% 未満になったらかなり底値圏にありますよと、160% 以上が過熱感のあるレベルですよっていうのがあるんだけども、これなかなかね180って言ったら 90% でしょ、なかなかいかないのよ。ただね過去のダウがあの大きな下落をした時っていうのは 180% を超えてるのね、これね15年20年とってもそうなんだけれども、これが180を超えた時だけはアメリカで大きな過熱感っていうふうに私言ってるんですけども、それはちょっと置いといて、通常は 40% 未満、160% 以上が過熱感のあるレベルっていうので考えていくと、となるとこれね、あの RSI 移動平均乖離ともに日経平均の割値だけで作れるんだよね、でその後例えば4本値を作ったら、あのザラバの高値と安値の差でそれで前日の終わり値終わってボラティリティみたいのを出していったりしていろんなことを作っていけると、でこういうものをねたくさん作ってそれ一つ一つ、これは 20% の上とこれは 15% の上ととか言って毎日サインが出るか出ないかってのをやってたのがヘッジバンドにおけるテクニカルの運用だったんだけども、テクニカルについて言うとね、相場っていうのはね指先からしか入ってこないのよ、こうやって作ったものからしか、で100日移動平均をね下回ったから弱気入りとかテレビで言ってるけども、安易に手に入る情報の中に答えはないよ。
自分自身で
自分はね相場っていうのは指先から入ってこないってことを考えること、そして自分でテクニカルのものを実際ね、じゃあ100日移動、 25日75っていうのを作ってみた上で、それから自分のオリジナルなテクニカル指標を作っていけるのね。
なるほど。
そういうことができるとね、相場の急変時に動揺しないよ。
ちょっと安心材料にも、
ね、相場っていうのはね、あの下がるとやっぱりみんなビビっちゃうんだけど、そういう時にワクワクした人っていうのは、はい、やっぱり先物のところで勝ってる人だよね。
なるほど、うん、
9年間で大きな買い場6回売り場7回って言ったけども、その程度、はい、じゃあその間っていうのはやっぱり現物を見てほしいなっていうのがあるので、
はい、
現物の見方のところを後半お話しします。
はい、さあ前半は井上さんに市場の解説じっくりと行っていただきました。それでは一旦お知らせに参りましょう。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
さあ井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、後半のところでちょっと現物に触れようと思うんですけどもね、はい、その先物はそんなにその大きな買い場って出てこないよってお話しましたけども、はい、じゃあそれ以外の時間帯はやっぱり現物となると思うんですよね、はい、企業研究をやっぱり進めてほしいと思いますし、はい、この朝台っていうのもその一つとして活用してほしいんですけども、大切なことはね、妥当なバリュエーションってものを個々の銘柄について自分なりで決めておくっていうことだと思うのね、
はい、
でバリエーションを個々に決めるってことは適正な株価を自分としてはこれぐらいだって意識してるっていうことに他ならないんだよね、だからバリエーションっていうものを一生懸命意識した上で企業研究を進める、はい、相場のねうまいなこの、個人投資家っていう人たちの話聞いてるとね、一つ共通点があるんだよね、
はい、
それはね語れる銘柄が多い人なの。語れる銘柄が多い人っていうのは、はい、とてもねやっぱり相場のことを見ていて企業研究もされてると思うんだよね、じゃあ企業研究どうしましょうっていうところなんだけども、
はい、
まあ企業のねホームページに入ることが第一で、その企業のホームページに入って、
はい、
上のところで IR のタブとか会社情報ってあるから、
あります、ね、
個人向けのね事業をやってる会社ってなかなかその製品とか商品の話ばっかりになってて、上のところを見る、会社情報とか IR 情報ってあるからそこを見ます、はい、そうするとセミナーで用いたね会社の説明資料とか、
はい、
決算説明資料っていうのがあるので、それを見るのが一番わかりやすいと思うんですよね、であとねホームページ入っていった時ね、
はい、
なんかこのページ汚いな汚いなって、そんな風に感じるホームページあるんですよ、
はい、
やっぱり企業一生懸命ねホームページをリニューアルしてるんだけども、それをやってないとこっていうのは、なかなかね長く滞在しない方がいいよ。
あ、そうなんですね。
ホームページってやっぱり企業の玄関だから、
あ、
汚いってことはお客さんを迎える、つまり投資家を迎える準備ができてないってことなんだよ、
はいはい、
でそういう企業っていうのはね、なかなかね会社説明資料のメンテナンスとか、
はい、
そういったところもあんまり良くないっていうところが多いんですよね、
ホームページにもね力入れてる企業は結構注目、
ホームページ行くでしょ、ホームページ行った時にその IR とか会社情報の方へ行くことを心がけてください。
わかりました。はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。